ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、1月12日は拉致被害者有本恵子さんのお誕生日です。今年で57歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。昨年12月15日から16日のプーチン・ロシア大統領の訪日が成功裏に終わったことを受け、18日のタス通信は安倍総理大臣へのインタビュー記事を報じています。この中で安倍総理は累次の安保理決議を北朝鮮がしっかり履行していくよう、今後もさらに日ロが協力していく旨回答しています。今回はその北朝鮮に関わる部分をお伝えします。確かにアジア太平洋地域の安全保障環境は厳しさを増している。ご質問にあったような北朝鮮の最近の行動はアジア太平洋地域の平和と安全において大きな懸念である。このアジア太平洋地域において日本とロシアが安全保障上も協力をできるようなパートナーとなれば、間違いなく地域はより一層安定し、平和も確かなものになると思う。このような観点から日ロ間においては日本の国家安全保障局、そしてロシアの安全保障会議の間をはじめ、さまざまな対話が行われている。先般プーチン大統領とも話したが、より一層緊密な意思疎通を図っていきたい。例えば北朝鮮が弾道ミサイルの発射あるいは核実験など挑発的な行動を続けているが、国連安保理において国連安保理決議第2321号の採択に際して、安保理理事国としてロシアと緊密に連携をし成果を上げることができたと思う。この国連決議第2321号を含め累次の安保理決議を北朝鮮がしっかり履行していくよう、今後もさらに日ロが協力していかなければならないと思っている。またロシアが建設的な役割を果たしていくことを期待している。また日本と北朝鮮の間には拉致問題がある。拉致問題の解決は安倍政権の最重要課題であり、ロシアの協力も必要としており、そのことはプーチン大統領にも提起した。ロシアの理解と協力を期待している。また 昨年12月20日、現地時間19日、ニューヨークの国連総会本会議において、我が国及び EU が共同提出した北朝鮮人権状況決議がコンセンサス採択されました。北朝鮮の組織的かつ広範で深刻な人権侵害を非難するもので、12年連続12回目の採択です。今回はこれに際し発表された外務省報道発表の概要をお伝えします。本件決議は2014年2月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会 COI 最終報告書の内容を反映させた昨年の国連総会決議をもとに、北朝鮮の組織的かつ広範で深刻な人権侵害を非難し、北朝鮮に対し拉致被害者の即時帰国等によりすべての人権侵害を終わらせるための措置を早急に取ることを要求しています。また北朝鮮による核・ミサイル開発への資源投入が人権・人道状況に与える影響への深刻な懸念についても表明しています。さらにこの決議は国連安全保障理事会が北朝鮮の事態の国際刑事裁判所 ICC への付託や人権侵害に対する制裁のさらなる検討等を通じ適切な行動を取ることを促しています。本件決議の採択は拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害についての国際社会の強い懸念の表れです。我が国は拉致問題の早期解決を強く期待するとともに、国際社会とも協力して北朝鮮に対し具体的な行動を取るよう引き続き強く求めていく考えです。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。1月6日2017年の新年時について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月1日に北朝鮮は金正恩委員長の新年辞を発表いたしました。この新年辞は金正恩委員長にとってみると2013年以来5回目にあたるというものでありますが、昨年の解雇、そして今年の課題展望という、形式はいつも通りのものであったと言っていいと思いますが、今年最も国際社会の注目を集めた新年辞の部分というのは、金正恩委員長が核開発あるいは軍事力強化あるいはミサイルの強化というような、そこに触れた部分でありました。すなわち金正恩委員長は次のように述べたわけでありますが、帝国主義者たちの日増しに悪辣になる核戦争威嚇に対処した我々の初の水爆実験と、様々な攻撃手段の試験発射、ここでいう様々な攻撃手段というのはもちろんミサイルを指しているわけでありますが、様々な種類のミサイルを試験発射したと。そして核弾頭爆発実験、それが成功裏に行われて、そして大陸間弾道ロケット、これは大陸間弾道ミサイルということでありますが、その試験発射準備事業が最終段階に至ったのをはじめとして、国防力強化のための驚異的な事変、驚異的な出来事が多段階的あるいは連発的に 起こったと、まあ、そのことによってですね、北朝鮮は、祖国と民族の運命を守護して社会主義強国建設事業というものを勝利のうちに前進させ、それが、そういうことができる威力のある軍事的な担保というものが整うことになったんだと、まあ、このように金正恩委員長は豪語したということでありますが、まあ、この部分の特に問題になりましたのがその ICBM 大陸間弾道ロケットに触れたところでありまして、大陸間弾道ロケット試験発射準備事業が最終段階に至ったということを、まあ、ICBM の発射準備ができているんで、今すぐにでももう ICBM の発射実験をやるんではないかと、こういう見方が特に韓国でたくさん出てきましたし、まあ、いずれにせよ北朝鮮が自分の核兵器の能力あるいは核ミサイルの能力、まあ、そしてアメリカ本土も攻撃しうる能力というものを、まあ、今向上させて強化していると、まあ、それがずっと続くんではないかという、まあ、そういった見方が非常にたくさん出まして、北朝鮮の ICBM 発射が実験というものが近いんではないかという懸念が随分国際社会では出てきたと、まあ、とりわけ韓国ではそれが非常に強かったと言っていいかと思います。まあ、ただ私はそういう見方とは全く違うふうに今回の金正恩委員長のこの発言の部分を捉えました。まず大陸間弾道ロケット試験発射準備事業が最終段階に入ったと、もちろん金正恩委員長は豪語したと言ってもいいわけですが、しかしその発射準備事業というものが最終段階に入ったから必ず発射するかどうかというのがわからないと、やらないことがよくあるというのが、まあ、実は北朝鮮の通常のやり方でありまして、実際昨年準備が整っているはずの人工衛星発射、それが後半やるんではないかとみんな見ておりましたが、まあ、実際そういう準備もしていたようでありますが、しかし北朝鮮は人工衛星発射という、まあ、名前での長距離弾道ミサイルの発射はやらなかったわけでありまして、まあ、昨年準備が整ったとは言えるかもしれませんが、しかしやらなかったと、そういうことがある。あるいは今回金正恩委員長はもう完全な軍事的担保が整ったんだというふうに豪語したと、まあ、これは完全な軍事的な担保があればですね、まあ、これ以上それを強化する必要というのは実はなくなるわけで、まあ、そういう点では金正恩委員長の新年次が東方の核強国軍事強国に北朝鮮がなったということを強調しているところは興味深いわけでありまして、ここでは核大国核超大国を目指すとか軍事大国軍事超大国を目指すというような北朝鮮が言いそうな言葉が全然出てこないということは、まあ、すでにある一定の段階に来たということで北朝鮮は満足しているということが示唆されていると思います。まあ、何よりもこの金正恩委員長の発言は実は昨年の解雇の部分でなされたわけでありまして、今年の課題展望のところで発射実験が最終段階に至ったと言っているわけではない、去年そういう段階に至ったんだという過去の話をしているわけですから、そういう点から言っても近いうちに北朝鮮が ICBM の発射実験を行う可能性は低いと、そのように思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は、大学生を対象とする北朝鮮による日本人拉致問題啓発セミナーに参加した北海道教育大学の学生からのメッセージをお伝えします。このメッセージは昨年12月10日に収録されたものです。それではお聞きください。
こんにちは。寒さが日増しに厳しくなる季節、いかがお過ごしですか。 体調を崩されていませんか？私は北海道に住んでいる大学生です。私の町では雪が降っては溶けての繰り返しで、気温もだんだん下がってきて、いよいよ冬本番という感じです。12月に入ってからは毎晩花火が上がっています。これがクリスマスの時期まで続きます。海辺には大きなクリスマスツリーが飾られ、イベントが行われています。鮮やかな電飾のきらめきが冬の静かな夜をキラキラと照らし出して、とても綺麗です。この景色を皆さんと一緒に見る日が来ることを強く念じています。どんなに年月が経とうとも、必ず皆さんが日本に帰ってご家族と再会される日が来ると信じています。私たちは皆さんのことを決して忘れていません。どうか希望を捨てないで、日本に帰ってくる日を待っていてください。それでは、寒い時期ですので、お風邪など召さぬよう、くれぐれもお体に気をつけてください。
北朝鮮に連れ去られたまま、今も祖国日本に思いを馳せていらっしゃる皆様、私は北海道教育大学函館校2年の湯谷と申します。今回拉致問題セミナーに参加して、日本人拉致という非道な犯罪が今なお解決していない事実を知りました。そしてたった今、プログラムの一環として、拉致被害者の松本京子さんのお兄様の松本はじめさんとの懇談を終えたところです。今日はこのラジオを通じて、皆様に一つのメッセージをお伝えしたいと思います。それは、望みを捨てぬ者だけに道が開けるという言葉です。今日本では毎週日曜日の夜、 NHK が放映している大河ドラマ真田丸が大変評判になっています。冒頭の言葉は、主人公の真田幸村が大阪夏の陣を控えて語ったセリフです。幸村というと、大阪冬の陣で徳川側の攻撃を退け、さらに大阪夏の陣では徳川家康の本陣にまで攻め込んだ勇敢な武将ですよね。いろいろな知恵を絞り、さまざまな策を編み出して最後まで戦うことをやめなかった武将です。幸村同様、日本政府も皆様の帰国へ向けてさまざまな知恵を絞っていることを今回私は確信しました。そして皆様の一刻も早い帰国を祈っています。私が住んでいる北海道の函館でも、12月に入って連日のように雪が降って、気温も零下に冷え込んでいます。そちらはもっと寒いことでしょうね。でもどうか希望という日を皆様も絶えず心の中で灯し続けてください。この戦いで私たちは負けるつもりはありませんから。
こんにちは。私は北海道函館市に住む大学生です。お元気ですか？私は最近授業の中で拉致問題について学びました。この問題について知れば知るほど、さまざまな感情が込み上げてきました。皆さんが経験した辛く恐ろしい思い、家族と会えなくなった寂しさ、人生を狂わされた憎しみを思うと胸が痛みます。早く帰ってきてほしいです。私の住む函館市では、もうすぐ訪れるクリスマスや年末年始に向けて準備が始まっています。きれいに飾り付けられたクリスマスツリーや有名な函館の夜景など、皆さんに見ていただきたいものがたくさんあるのです。皆さんの一刻も早い帰国を心から願っています。私はこの問題を風化させないために関心を持ち続けると決めました。私にできることはわずかでも、皆さんの助けになりたいです。日本に帰ってくることを諦めないで、どうか健康に気をつけてください。
以上、北海道教育大学に学ぶ大学生からのメッセージをお伝えしました。次は今週の一曲です。今週は1969年のヒット曲、ビリー・バンバンで白いブランコをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、 ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ビリーバンバンで白いブランコをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、 81-33581-6011。 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数9465kHz、 夜12時からは周波数9800kHz、 夜12時30分からは周波数9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。